インターネットが普及してからこの世界には呪いの言葉があふれている、そんなことが言われています。呪いの言葉、もしかしたら皆さんもいろんなところで目にし、また耳にしているかもしれません。思想家の内田達さん、その方が書いた呪いの時代という本があります。でこの本によればですね、内田さんは呪いとは何なのか、呪いの言葉とはどんなものなのかということを説明しています。呪いの言葉とは単なる悪口とか人を傷つける言葉ではないというわけですね。では呪いの言葉とはどんな言葉なのか。それはある人の一部分だけを切り取って、その部分だけをその人の全てであるかのように攻撃して、その人を立ち上がることができないぐらいもうめちゃくちゃにしてしまうこと、それを呪いの言葉だとこの内田さんは本の中で書いているんですね。たった一部分だけ、たった一部分だけの、もちろん良くない部分、その部分をクローズアップして、そしてそれがその人の全てであるかのように徹底的に攻撃してしまう。まあ、人間にはもともとそんな性質があるんではないか。自分を守るために、自分の優位性を保つために人の弱みをこうクローズアップしてですね、そこを攻撃して自分の優位を保とうとする、そういった傾向はもともとあったんだけれども、インターネットの普及によってそれを多くの人が発信できるようになった。そして一人の人を全国で全世界で標的にすることができるようになってしまった、そんな時代だということが言われています。確かに最近、ニュースやですね、いろんなところでですね、この芸能人とか有名人が何か一つ不祥事を起こすと、それまでその人が積み上げてきたものが全部否定されて、その人が根っからの悪人であるかのように、もう芸能活動ができないように、あるいは普通の生活も送ることが困難なように、この全国民が追い込んでいってしまう、そういった事件がですね、この年の中にもこう数回起こっているような気がします。その人のある一部分だけです。一つ大きなミスをしてしまった、そこだけを取り上げて攻撃してしまう、そのようなことが非常に多くなっている。そういったことを踏まえて、この内田さんは呪いの時代になっているということを、まあ、警鐘を鳴らしているわけです。でその呪いの言葉に対して内田さんはですね、祝福の言葉というものがあるということもまたその本の中で述べています。祝福の言葉とは呪いの言葉と全く反対で、これも単なる褒め言葉とかその人を気持ちよくさせる言葉ではなくて、自分の目の前にいる人、あるいは目の前で起こっている出来事を自分は全て捉えきれているわけではないんだ、全て分かっているわけじゃないんだという、そのような謙遜な思いになり、おののきながら恐れながら一つ一つの言葉を発していくこと、これが祝福の言葉だっていうんですね。自分は全てを分かっていると思って、一部しか知らないのに全部分かっていると思って語る言葉は呪いの言葉になってしまう。だけれども自分は全てを分かっているわけじゃない、その人の全てを知っているわけではない、物事の全てを理解しているわけではない、そのような思いを持って、恐れを持って、一つ一つの言葉を選ぶこと。今私たちに必要とされているのはどちらの言葉でしょうか。呪いの言葉なのか、祝福の言葉なのか。言うまでもなく、私たちに必要な言葉は祝福の言葉です。私たちが聞きたい言葉も祝福の言葉ですし、私たちが語りたい言葉も祝福の言葉でありたいと思います。聖書にはこのようにはっきりと書かれています。エフェソの信徒への手紙の4章の29節、エフェソの4章の29節、こちらにもやはり、祝福呪いという言葉は使っていませんけれども、 私たちが語るべき言葉は呪いの言葉ではなく祝福の言葉なのだということが言われているのではないでしょうか。悪い言葉を一切口にしてはなりません。ただ聞く人に恵みが与えられるようにその人を作り上げるのに役立つ言葉を必要に応じて語りなさい。悪い言葉ではなくてその人を作り上げる言葉を語りましょう。この人を作り上げる言葉、まさにこれが祝福の言葉なのではないでしょうか。私たちは悪い言葉、呪いの言葉ではなく人々を作り上げる言葉としての祝福の言葉を語ることが求められています。パウロがここで言っているのはそのように聞く人に恵みがある、恵みが与えられるようなそんな言葉を語りましょう、そういうふうに進めているわけです。ところがこのような進めをしているパウロが聖書を見てみますと、え、それって呪いの言葉じゃないのと思うことをたまにちょっと書いている場所があるんですね。ちょっとその箇所を開いてみたいと思いますが、コリントの信徒への手紙の第1、16章、第1コリント16章の22節です。第1コリント16章の22節、これは人々を作り上げるような言葉なのか、パッと読むと呪いの言葉のように思えるんですね。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい、マラナタ、主よ来てください。旧約聖書でははっきりと呪われるがよい、そんなことをパウロは述べています。パウロはここで主を愛さない者は見捨てられてしまうがよい、呪われるがよい、そんな呪いの言葉と思えるようなことをここに書き記しています。しかも厄介なのはその後に私たちアドベンチストにとってとっても大事な言葉、マラナタという言葉が付け加えられています。今日の説教題もこのマラナタというふうに付けさせていただきました。初代教会においてはこのマラナタという言葉はとても特別な言葉でした。迫害に苦しむクリスチャンたちが挨拶のように合言葉のようにマラナタという言葉を掛け合って励まし合っていた、そんなふうに言われています。そんな言葉が呪われよ、見捨てられるがいい、マラナタというふうに書かれている、使われている。この箇所はとても不思議で、なんとなくこの違和感を覚える箇所ではないでしょうか。しかも21節を見るとパウロが自らの手で挨拶を記しますというふうに書かれています。パウロは最後、手紙の最後だけ自分の自筆で書いていたようですね。これは伝えたいこと、大事なこと、自分のメッセージであるっていうこと、いろんな意味を持ってとっても大事な最後の自分で書くという部分です。そこにわざわざパウロは主を愛さない者は呪われるがいい、見捨てられるがよいというふうにパウロが自分の手で書いているっていうわけですね。どうしても伝えたかった言葉としてパウロはこのことを書いているわけです。なぜパウロはここで主を愛さない者は神から見捨てられるがいい、呪われるがいいという言葉と一緒にマラナタっていう言葉を使っているんでしょうか。一体パウロはここで何を言おうとしているんでしょうか。安易に捉えると主を愛さない者はイエス様が来た時に滅ぼされてしまえばいい、主を受け入れない者はそのまま滅んでしまうがいい、マラナタ、一日も早くイエス様来てください、そしてイエス様あなたを受け入れない、私を苦しめている全ての人たちを一刻も早く滅ぼしちまってください、そんな思いをパウロは持っていたんでしょうか。安易に読むとなんかそういうそんなパウロの思いを 思いなんじゃないかっていうふうに読み取ってしまいます。しかしパウロはそういう意味でここをマラナタっていう言葉を使ったわけじゃないと思うんです。主を受け入れないものなんか私は知ったこっちゃない、もう勝手に滅んでしまえばいい、マラナタ早く来てくださって神様裁きを、そういうメッセージじゃないと思うんですね。マラナタ、この言葉は今年1年日本のアドベンチストにとっても大事な言葉でした。全日本18マラナタ、かつて日本の教団がチャレンジしたことがない全国161箇所において連続講演会をやろう、そういった取り組みをした中でこの講演会をですね、マラナタというふうに名付けて1年間取り組んできたわけです。私たちの伝道講演会、このタイトルにまさにマラナタっていう言葉がついているわけですね。でもちろんこういった動き働きにですね、マラナタっていう言葉を使ったのは私たちが初めてではありません。主よ来てください、このような意味を持つマラナタっていう言葉はかつて、今からだいぶ遡って1960年代から70年代にアメリカで起こったジーザスムーブメントっていうですね、クリスチャンのなんていうんですか、運動があったんですね。ものすごく大きな盛り上がりがあったわけです。でこれはイエス革命とも呼ばれたものなんですけれども、このジーザスムーブメントの合言葉がマラナタという言葉だったわけです。でこのジーザスムーブメントっていうのはどういうものかっていいますと、その当時、たくさんいたヒッピーと呼ばれる若者たちがこぞって教会にこう来るようになった、そのような取り組み働きなんですね。でヒッピーっていうのはどういった人たちかっていうと、もうこれは僕が生まれる前の、あるいは生まれたばっかりの時代のことなんで、僕はリアルタイムでは知らないんですけれども、このヒッピーと呼ばれる人たちは当時の、伝統主義であるとか、体制というものにとても反発していた、アメリカの若者たち、特にベトナム戦争に強く反対してですね、もうありとあらゆることをもう体制、大きな団体がやろうとすることにはことごとくこう反発していた、そういったものとか伝統主義とかにこうすごく反発していた、そういった人たちだったそうです。しかしそのような人たちが教会に来るようになったっていうんですね。当時のキリスト教会というのはもう伝統の象徴そのもの、体制の象徴そのものであったわけです。もうヒッピーたちが一番嫌うようなグループがこの教会、キリスト教会っていう、そういった団体であったんですけども、ところがそのキリスト教会に多くのヒッピーたちが集うようになったのがこのジーザスムーブメントの働きの結果だと言われています。でこのクリスチャンムーブメントの働きの中でこう生まれてきたのが、多くの賛美歌が生まれてきたんですね。教会でもよく歌う神の国と神の義語であるとかですね、鹿のようにであるとか、御手の中で、主イエスの十字架の地で、今でも教会の中で歌われている、こういった数々の賛美歌はこのムーブメントの中で作られた賛美歌、そしてその賛美歌を管理しているレーベル団体がマラナタミュージックっていうグループ、今もそのレーベルが著作権を持って管理している、まさにこの団体グループの象徴となる言葉がマラナタという言葉なんですね。でこのマラナタという合言葉に、進んでいったこのジーザスムーブメントの中心的な人物であったのがチャック・スミスという牧師さんでした。で彼はですね、もともとスポーツマンで非常に屈強な体の持ち主でした。しかも性格は、スポーツマンだからというわけではないのかもしれませんけれども、非常に厳格で保守的、どちらかというとヒッピーに対しては否定的であって、あいつらなんてもう教会来なくていい、もうあいつらもうやりたいようにやって滅んでしまえばいい、もともとそういう考えの持ち主だったそうです。ところが彼は奥さんがそのヒッピーのために祈り始めたことによってですね、変えられていったんですね。しぶしぶ彼はその奥さんの祈りに付き合いながら、時々奥さんと一緒に出かけようと言ってこう一緒に出かけると、そのヒッピーたちがたむろしている海岸であるとか森の近くまでこう車で連れて行かれてですね、奥さんはそこで、彼らには声をかけないんですけれども、彼らのすぐ近くでヒッピーのために祈り始めたっていうんです。そういったものにどんどんどんどんこの影響を受けて、このチャック・スミス という牧師さんもヒッピーのために祈り始め、そして彼らこそ救われなければいけない人たちなんだというふうに考えが変えられていったっていうんです。で、このチャック・スミス牧師のですね、有名な逸話に、もう教会に彼の働き祈りによってですね、ヒッピーがこうどんどんどんどんこう集うようになってきた。しかし、まあ、ヒッピーご存知の方はですね、お分かりだと思うんですけども、彼らの身なりが非常に汚いわけです。靴なんかも履かないわけですね。で、彼らがどかどかとこう教会に入ってくるときに、まあ、教会では問題が起こるわけです。教会の信徒さんたちが、先生、彼らが来ると絨毯が汚れます、もう彼らを教会に来させないでください、教会に来ないように言ってください、私たちの絨毯が汚れてしまいます、そのようにこのチャック牧師にですね、訴えかけたっていうんです。そうするとこうしばらく考え込んだこの牧師さんはですね、わかりました、じゃあこうしましょう、彼がした提案はカーペットを剥がしましょうっていうことだったんですね。気になってしまう、彼らが来て汚れるのが気になってしまうカーペットがあるなら、それは私たちには必要ないものです。私たちに必要なのは彼らであってカーペットではない。そう言ってカーペットを剥がさせた、まあ、それだけ彼らのそのような当時見捨てられてもいいだろうとかつて彼自身も思っていたヒッピーと呼ばれる人たちのことをイエス様と出会わなければいけない人たちなんだと思って働きかけた、この働きの時に合言葉として使われていたのがマラナタという言葉であったわけです。もちろんチャック・スミス牧師は、そしてそのムーブメントに加わったクリスチャンたちは、彼らなんか滅べばいい、主を愛さない者は見捨てられるがいい、マラナタ、彼らが滅んでも構わないって思いでこのマラナタを合言葉にしていたわけではないでしょう。もしもそうだとしたら、多くのヒッピーたちは教会に戻ってくることはなかったはずです。一体このパウロが言おうとしていた意味を、そしてこのジーザスムーブメントではどんな思いでマラナタという言葉が使われていたのか、これはひいては私たちが現代この日本においてどんな意味でどんな思いでマラナタっていう言葉を言い続けるのかっていうことと関係してくるのではないでしょうか。パウロが先ほど第一コリントの16章の22節で見た、主を愛さない者は神から見捨てられるがいいといったこの言葉、口語訳では呪われるっていう言葉ですけれども、この言葉にはもともとどんな意味があるかといいますと、誓いのための捧げ物になる、供え物になるというそんな意味があるんです。誓いのための供え物になる、どういうことでしょうか。ローマの信徒の手紙にその意味を深めることのできる聖句があるので、ちょっと引いてみましょう。ローマの信徒の手紙の3章の25節です。ローマの信徒の手紙の3章25節、ここに、見捨てられるとか呪われるという言葉と同じ意味の言葉が別の訳となってですね、使われているわけです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。罪を償う供え物となさいました。供え物とする、ここに使われているわけですね。つまりイエス様は呪われてくださったということがここに書かれているわけです。イエス様は罪を、私たちの罪を許すためにイエス様自身がここで見捨てられてくださった、呪われてくださった、その命を十字架で捧げてくださった、そのようにここには書かれています。パウロは主を愛さない者は見捨てられるがよい、確かにそのように書かれています。しかしそれは主を受け入れられない者はもう見捨てられてしまえばいい、もう滅んでしまえばいい、その人のもう勝手だ、私の知ったこっちゃない、そういう思いで言ってるわけではないと思うんですね。主を愛さない者は、つまりキリストが私の罪のための供え物になった ということを受け入れることができない人は呪われるしかない、見捨てられる以外にない。キリストが身代わりになってくださったことを信じる人はその呪いから免れる、見捨てられることから免れる。しかしそのキリストの供え物を受け入れられない人は、誰が供え物になるのか、自分自身がなるしかない。イエス様か自分か、どっちかしかないとパウロはここで私たちに突きつけているわけです。主を愛さない者は残念ながらその人自身が供え物になるしかない。その私たちは選びを問われているわけです。主を愛して主が供え物になってくださったことを受け入れて滅びから免れるか、見捨てられることから、呪いから免れるのか、主が私のための供え物になってくださったことを拒んで私が供え物となり呪われ見捨てられることを選ぶのか、どちらかしかない。そしてパウロはその文脈の中でマラナタと言ってるわけです。パウロの願いがこのマラナタっていう言葉には込められている。つまりパウロはその人のうちに、その人のうちに主が来てくださって、キリストが供え物になってくださったことを受け入れることができるように、その人自身はキリストの供え物を理解することができない、受け入れることができないかもしれないけれども、神様あなた自身が彼の上に下って、彼が滅びから免れるように、見捨てられることがないように、呪われることがないように、そのような思いでマラナタ、主よ来てください、この世界に一日も早く来て主を信じないあの人を滅ぼしてくださいではなくて、主よこの人のうちにあなたが来てくださって、この人があなたの福音に触れることができるように、この人自身が主がこの人の罪のために犠牲になってくださったことを理解し受け入れることができるように、この人に働きかけてください、この人の上に主を来てください、マラナタ、そのようにパウロは願っていたのではないでしょうか。私たちはキリストの再臨だけを願ってマラナタと言うべきではないのかもしれません。もちろんキリストの再臨は私たちの希望であり、私たちがいつもキリストの再臨を待ち望みつつマラナタということは大切なことです。しかしこの文脈を見る限りにおいて、パウロは何もキリストの再臨だけを待ち望んでマラナタということを言うようにとは言っていないのではないか、パウロ自身はそのような限定した使い方をしてなかったのではないか。マラナタという時に、それはこの人の心に神様大胆にあなたが直接来て働きかけてください、そういう祈りを持って語る言葉なのではないでしょうか。詩編の119編を見てみましょう。詩編119編21節です。こちらを見てみますと、ダビデもまたこのような、呪われることがないように、そんな思いをですね持って言葉を残していることがわかります。119編の21節です。詩編119の21、呪われるべきものがそのままでいることをダビデが望んでいなかった、そんなことをこの聖句から私たちは知ることができます。呪われるべき傲慢なものを咎めてください、あなたの戒めから迷い出るものを。神様、呪われるべきものをあなたが咎めてください、私にはどうすることもできない、私はその人の前に立って無力です、だから神様あなたが彼を咎めてください、あなたの戒めから迷い出ている彼を、私の言葉によってではなくあなた自身が咎め迷い出ることがないようにしてください、そういった思いをダビデは持っていた。パウロもまたそのような思いを持っていたのではないか。滅びに向かっている人が 明らかに人間的な目で見れば確かに滅びへと一直線に向かっている人たちが、決して滅びることがないように神様、その人の上にあなたが働きかけてください。私ももちろんできることはします。でもあなたが来てくださらないと、あなたがその方の上に働いてくださらないと、彼は滅びるしかありません。マラナタ、彼の上に主よ来てください。そういう思いを持っていたのではないでしょうか。主を愛せていない者は見捨てられる以外に道がないんです。だから神様お願いします。そんな切実な祈りを私たちは捧げることができているでしょうか。もちろん人の救いのためにその人がキリストと出会うことを祈っていると思います。でもこのパウロのように切羽詰まったマラナタ、あなたが来てくださらないと滅んでしまうんです。あなたが働きかけてくださらないとどうにかなってしまうんです。私ではなく、あなたが、あなたが大胆に働いてください。本当に心からそのように祈れているでしょうか。このパウロの言葉の意味を探っていくときに、そんなことを反省させられました。マラナタ、この言葉はとてもパウロにとっても、そして私たちにとっても大切な宣教のメッセージなのではないでしょうか。そして私たちがそのようなパウロと同じ思いでマラナタっていう言葉を口から出すときに、初めて相手の方も変わっていく、私たちの目の前にいる方も変えられていく、神様が確かに働きかけてくださるのではないでしょうか。マラナタっていう言葉はアラム語でそのまま載っているのは、先ほどのコリントの信徒への手紙だけなんですけれども、翻訳されたものとして載っている箇所はあちこちに出てきます。その代表的なものが黙示録の22章16節、黙示録の22章の16節と17節、ここにもアラム語で書けばマラナタとなる言葉が使われています。でここを見るとマラナタの正しい使い方っていうのが書かれているような気がするんですね。この理想的なマラナタの使い方です。ちょっと読んでみましょう。私イエスは使いを使わし、諸教会のために以上のことをあなた方に明かしした。私はダビデの彦映え、その一族輝く明けの明星である。霊と花嫁とが言う、来てください。これを聞く者も言うがよい、来てくださいと。乾いている者は来るがよい、命の水が欲しい者は与えなしに飲むがよい。来てください、この言葉がまさにマラナタです。私たちがマラナタという時、17節には霊と花嫁とが言うというふうに書かれています。聖書において花嫁とは教会ですよね。私たちクリスチャンの群れ、教会だけが言うんじゃなくて、ここを見ると霊と花嫁とが言うと書いてあります。つまり私たちの言葉として、教会だけの言葉としてマラナタ、主よ来てくださいというのではなく、霊と共に言わなければならない、そんなことがここに書かれています。そして霊と教会とが来てくださいという時、それを聞く者も来てくださいという、そのような法則がここに書かれています。つまりマラナタという言葉は私たちだけが言って相手がシーンとしているものではないっていうんですね。霊と花嫁とがマラナタと言った時に、それを聞いた者も答えるかのようにマラナタと返ってくるというわけです。もし私たちがマラナタ、主よ来てください、イエス様の再臨を語った時に、その聞いた相手から主よ来てくださいっていう言葉が来て返ってこないんだとしたら、それは花嫁は言ってるけれども霊は言ってないってことなんじゃないか。つまり私たち教会は聖霊によってマラナタと言っていないんではないかということなんです。私たちのマラナタ、主よ来てくださいというメッセージが本当に力あるものとなるためには、教会が霊と一緒に、聖霊と一緒にマラナタっていう言葉を言える教会になっていかなければならない。そうしないとこの言葉はもしかしたらパウロの言葉を安易に捉えてしまうだけの呪いの言葉のように、 相手が滅んでしまえばいいというような言葉として、その聞く人に届いてしまうのかもしれません。ある意味とても危険な言葉なのかもしれません。相手が私たちの口からマラナタ、主は来ます、主は来たりたもうと言った時に、相手がそんなの来るの嫌だな、私はそんなの来てほしくないなと思ってしまったとしたら、私たちの再臨メッセージは聖霊によるメッセージじゃない。私たちの自己満足であり、もしかしたら心のどこかに主を愛さない者は呪われるがよいっていう私たちの良くない部分が前面に出てきてしまっているマラナタメッセージなのかもしれません。私たちはまず聖霊と一緒にこのマラナタという言葉を発せられる教会でありたいと思います。その時私たちのこのマラナタっていう言葉は力を持ってきます。でもこの言葉を私たちが聖霊と共に言ったところで、すぐに相手はマラナタと帰ってくるかっていうと、そんな話は簡単じゃないと思うんですね。黙示録の14章の12節見てみましょう。三天使のメッセージの最後の部分にですね、こんな言葉が書かれています。黙示録14章の12節、このマラナタメッセージ、三天使のメッセージはある意味マラナタメッセージだと思うんですけれども、そのマラナタメッセージを語る者に対する注意書きが書かれています。ここに神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。すぐにマラナタという言葉は返ってこないっていうことがほのめかされているのではないでしょうか。私たちは忍耐を持ってマラナタを語り続けることが必要なのではないか。マラナタ、主を彼の上に来てくださいと祈ると同時に、私たちは約束の聖霊を、私の上に聖霊の神様が来てください、イエス様あなたが約束してくださった聖霊を今私に、今教会に使わせてください、そしてその聖霊とともにこの再臨メッセージを、マラナタというメッセージを語らせてくださいと私たちが祈る。まず主よ私の上に来てください、まず神様私を聖霊で満たしてください、そんなことを祈ることが今私たちにできることなのではないでしょうか。私たちは本来死ぬべき供え物として、自らを呪われるものとして捧げるしかありませんでした。しかしキリストが私たちの罪のためのなだめの供え物としてその身を捧げてくださったときに、私たちはもはや滅ぶべき呪われる捧げ物ではなくなりました。ローマの信徒への手紙の12章の1節を見てみましょう。私たちは確かに供え物かもしれませんが、それはどんな生贄なのか、呪われる滅ぶべき生贄ではないとパウロは言います。ローマの信徒への手紙の12章の1節、このように書かれています。キリストが供え物になってくださった以上、私たちは滅ぶべき供え物ではない、別の供え物として受け入れられています。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。キリストと出会う前は、私たちは滅ぶべき捧げ物としてこの身を捧げるしかありませんでした。しかしキリストを滅ぶべき供え物として受け入れた今、私たちは自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げることができるようになった。生ける生贄なんです。これはもう大いなる矛盾なんですね。生贄っていうのは本当は死ななければいけないものなんです。でも神様はキリストによって私たちを滅ぶべき捧げ物から生ける生贄として作り変えてくださっています。私たちはすでにその可能性を持っているんです。私たちが聖霊の神様を求めるとき、私たちは聖なる生けぬ生贄としてこの身を捧げて、マラナタということができるようになります。そして私たちが聖なる生ける生贄としてマラナタというときに、それを聞いた人たちの口からマラナタ、 主よ来てください、私の上にも来てください、そしてまだ知らない人たちの上にも主よ来てください、そういう言葉が連鎖的に生まれていく、そんなことをこの聖書の中から私はイメージすることができるんではないか。マラナタっていう言葉が私たちの教会にとってもっともっと大切な意味あるものになっていきたいと思います。最後にテモテへの手紙第2、4章の1節から5節、聖書朗読でも読んでいただきましたけれども、この言葉をもう一度読んでみたいと思います。第2テモテの4章1節から5節の言葉です。パウロの言葉によれば、これは主の出現を待ち望んでいる人たちに覚えておいてほしいことだ、そんな言葉からこの言葉は始まっていきます。マラナタっていう言葉を心に留めて、マラナタと祈っている人たちには覚えてほしい言葉、そんな言葉として私たちは今日聞きたいと思います。神の御前で、そして生きているものと死んだものを裁くために来られるキリストイエスの御前で、その出現とその御国とを思いつつ厳かに命じます。マラナタという思いでパウロが命じていることです。御言葉を述べ伝えなさい、折が良くても悪くても励みなさい、咎め戒め励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのです。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は自分に都合の良いことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話の方にそれていくようになります。しかしあなたはどんな場合にも身を慎み、苦しみを耐え忍び、福音宣教者の仕事に励み、自分の務めを果たしなさい。私たちがマラナタっていう言葉を語っているときに、その言葉を聞こうとしない人たちがどんどんどんどん増えてきます。最後の時代というのはそういう時代です。そのように書かれています。そんなとき私たちはもう勝手にしろ、滅んでしまえばいいという思いでマラナタと言いたくなってしまいます。でもそうじゃない、忍耐強く、その人の上に神様なんか知ったこっちゃない、イエス様なんか私には必要ない、キリスト教なんてまっぴらごめんだ、そんなことを公言している人たちを前にしても、私たちはマラナタ、その人のために主よ来てください、そう祈りつつ忍耐強く働きかけていくことが問われている、それを励みなさいとパウロは勧めているんです。マラナタ、主よ来てください、私の上に、そしてこの国のすべての人に、この世界のすべての人の上に主よ来てください、マラナタと祈るクリスチャンでありたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。